日刊深夜快速木曜版阿波裕子のヒージャーヒンギター。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。こんばんは、阿波裕子です。そしてお相手はこの方。
はい、キラウエア優子です。よろしくお願いします。こんばんはです。
お願いします。はい、
なんか里帰り的な、はい、帰ったということでお聞きしております、
はい、もうとっても天気に恵まれて、
あ、よかったですね。
めちゃくちゃ
楽しんだ。あ、わ、いいな。
3泊4日も本当
あっという間だったでしょ。
あっという間、もう本当に楽しかったです。やっぱり私夏の沖縄やっぱり大好きですね。
あ、そっか。
はい、なんか久米島いる時も夏好きだなと思ってたんですけれども、はいはいはい、その夏の沖縄を主人に見せてあげたいなっていうのがあって、あ、はいはい、ちょうど今回は母の17回忌っていう、うん、節目の年でもあったんで、うん、でも母の命日って夏休み真っ只中なんですよ。
あ、はい、
ね、だからその夏の沖縄、
あ、そうか、いっぱい人
もいるし、だから高いんですよ。
あ、そっか、金額がね、
金額も高いから、はいはい、なかなか今まで母の命日ってなかなか帰れなかったんですけど、はいはいはい、まあ17回忌っていうのもあったんで、まあ、頑張ってその夏の沖縄主人にも見せてあげたいって思いで一緒に堪能してきました、
はい、いいな、
めっちゃ楽しかった、本当楽しかったです
熊本から帰ったの、それでも福岡に1回行ってとかそういうことですか。
熊本は1日1便しかなくて、はい、
そうですね、
めっちゃ不便なんですよね。
いい時間がないですもんね。
そう、時間も悪いし、で1便なんで全然格安航空でもないんで、
はいはいはいはい、
でも夏休み
またもの値段でさらに倍みたいな、ね、
そうそう、倍率どんだからはい、はい、だからもうどうしてもやっぱ福岡の LCC、うん、ね、格安チケットで取れる飛行機がいっぱいも、うん、もうビャンビャン飛んでるんで、
そうですね、何本もね、
何本も飛んでるから、
そう、ね、その違
い、そう、だからやっぱりもう時間かけてもいいからうんうん、うん、結局福岡経由の方が効率的にももう経済的にもやっぱりいいんで、
そうですよね、
はい、結局やっぱりいつもの通り福岡発着で、ね、うん、行ってきました。
わあ、いいな、
めっちゃ楽しかったんですよ。
3泊4日でした
っけ。そうです、3泊4日で、
はい、今回はですね、このお話をですね、
うん、
2日、いや2日間っていうかその、ま、再来週まで、ね、はい、そのまたその次の週まで、はい、その各週に飛んでいくかもしれないんですけど、お話を聞きたいと思って、は
い、いや足りないぐらいかも。
うわもうそんなエンジョイしたんですか。
めっちゃ楽しかったです。
いいな。何が一番楽しかったですか。
なんだろう、やっぱ食べ物も美味しかったし、
あ、食べ物ね、
やっぱりいい、やっぱ気候、やっぱ夏の沖縄やっぱいいなと思ったし、そうですね、うん、もうコーツつけがたい。その日その日一日が本当にもうスペシャルでした。
もうなんかランク付けができないぐらい楽しかったってことですね。
うん、楽しかったかなと思います。
いいな。そう、じゃあ、私もちょっと今、はい、先ほどですね、阿波さんからインスタに写真を上げてらっしゃるということで、はい、それを見ながらちょっとお話を、
そうそう、それいいと思います。
聞きたいと思うんですけども、
はい、
はい、まあね、皆さんちょっと分かんないと思うんですけど、うん、まずなんかバヤリスバヤリスって日本中どこでもありますよね。これはなんか自販機の前に、なんかバヤリスオレンジのペットボトルがですね、ズドーンってあって、横になんかレシート的なもの、
うんうん、
これは何を意味して沖縄初
投稿、沖縄ついて初上陸、はい、これは、はい、やっぱこの夏休みシーズンだからレンタカーとかもすごくて、はい、レンタカーの手続きに1時間ぐらい待たされてるんですよ。
そうなんですか。
すごくて、でちょうどそのレンタカー屋さんのお迎えに、はい、今年初めてやっと沖縄に、はいはい、沖縄セブンイレブンができたんですよ。なんかテレビでやってたと思うんですけど、
はいはいはい、
あ、目の前にあるし、もう時間まだかかるようだからって言って、はいはい、ちょっと渡ってセブンイレブン行って、うん、でバヤリスってから沖縄でも作ってて、沖縄バヤリスなんですよね。で私も知らなくて、これをあげて、はい、全く存じ上げない方から投稿で、
はいはい
は
い、
実は読んでみると、はい、沖縄のバヤリースと、はい、日本のバヤリースの、パーセンテージが違うって、はい、果汁のパーセンテージが違うって書いてたんですよ。
はいはいはい、どっちが濃厚ってことですか。
なんだろう、なんて書いてたのかな、 沖縄の方が、はい、さっぱりです。多分暑いから、あ、
それに合わせてね、
うん、
それ
だと思うんですよね。
そうかそうか、そうそうそう、さっぱりめの感じってことですね。
そうだから、なんかそれは私も初めて知って、ちょっと、うん、勉強になりました。
飲んでみてやっぱ違ったですか。
いや、なんか
バヤリス飲みます。バヤリス
飲まないんですよ。
ですよね。
だからそうだよね。せっかく帰ってきたから沖縄バヤリス飲みたいなと思って、でそれで、それをなんか、あ、もうか、あの、まあ、最初沖縄上陸した様子というところで上げてみたんですけれども、そうそう、それでなんかメッセージ添えてくださった方が、はい、沖縄の人で、実はパーセンテージ違うんだよねということを書いてくださってたんですよね。
知らなかったです私も。
そう、そうそうそう、ちょっと私もびっくりしました。そう、そのついた様子を上げました。はい、はい、
でこの次は、その上でいいんですか。はい、写真は、
その次、バヤリスの次が、はい、A&W という、
はいはいはい、聞いてました、聞いてました、はい、よく
ポテト。
はいはいはい、
本当は、はい、沖縄ぜんざいを食べに行きたかったんですけど、はい、だからそのレンタカーの手続きで1時間かかっちゃったんで、もうちょっとタイムロスっていうので、もうドライブスルーしようと思って、で沖縄帰ったらもう絶対絶対食べたいのが、このやっぱり A&W のポテトと、ちょっと奥に車の中なんで、ドリンクホルダーの方に置いてるんですけれども、そのドリンクがオレンジジュースなんですよ。またオレンジジュース飲んでるんですけど、別にオレンジジュースが好きってわけじゃないんですけれども、もうなんだろう、同じ感じなんです。多分やっぱ薄いんですよね。でなんじゃない、もう果汁 100% でもないんですけれども、なんじゃないんですけど、やっぱ沖縄のフードに合ってるんでしょうね。だからすっごい美味しくて、結構やっぱ皆さん A&W って言ったらルートビアのイメージがとても強いと思うんですけれども、でも沖縄人からすると、やっぱりオレンジジュースとポテトっていう、
組み合わせってことですか。
そうそう、がやっぱ好きな人が多いと思います。そうなんです。オニオンリングとね、一緒に今回買って。
オニオンリングってでかいんですね。
あ、でかいですか。はい、そう、あ、そう、なんか全然、あ、そう言われてみれば大きいかな。
違うのかな。比較す、そのポテトの横の袋と比較するとでかく見えるんですけども、味的にはどんなポテトって、どこ、その皆さんがよく知ってるポテトの中でどれに似てるとかあります？似てないじゃないですよね、全然違うんですよね。
違うんですよ。おそらくですね、普通の多分ポテトは本当に多分スティック状にカットしてあげてると思うんですけど、おそらく一回マッシュしてるんですよね。
あ、潰して。
潰して、そのスティック状にしてる。
固形にし、固定でかの、その長さにして。
そう、スティック状にして。
してるってことですね。
だから外カリカリ、中ふわふわみたいな感じで。で、沖縄のファーストフード屋さんは、マックでもそうなんですけど、今はどうなんだろう、昔沖縄にいた時は当たり前のようにポテトを頼んだらイコールケチャップがついてるのが当たり前だったの感覚で、熊本来た時につい
てなかった
から、ああ、なんか違うんだっていうのをその時知りました。
そうなんです、
そうなんです。
もう、なんかうまそう、めっちゃうまそう。
いや、もう帰ったら絶対絶対食べるやつです。
じゃあこれは必ずっていうことですね。もうお決まりっていうことですね。
そうなんです、大好きなんですよ。そう、
でその次が、その横で、横でいいんですかね。
そうですね、なんか建物の、そうですね、出てますよね。これが、北部っていうのかな、ちょっと端っこの方に行って、オーベルジュ
で、オーベルジュ、
要はレストラン型宿泊施設、
こういうおしゃれですね。
おしゃれでね、ちょっとなんかここは、沖縄で、自然にでき、なんていうの、自然にある山ぶどう、沖縄の海山ぶどうで作ったオリジナルのワインがあるっていうのをホームページで見て、もうそれが飲みたいがためだけに
行ったん、ここに行ったんですね。はいはいはい、
そして私も受付でそれ楽しみできたんですって言ったら、なんと今ないんですよねって言われて、
なんですか、それシーズンってことですか。
もう在庫切れみたいな感じですよね。
もう売り切れちゃったってことなんですね。
だからもう正直ですよ、やっぱ本当のこのなんていうのかな、こうなんだろうな、キチキチした世界で生きてる中の私だったんで、ちょっと最初それ言われた時にびっくりして、本当は心の中では、なかったらホームページに今品切れ中ぐらい
書いてけようみたいな感じ
で、ね、思うんですけれども、もう悪びれた様子もなく、次はまた9月か10月なんですよねって言った時に、その本土だったらありえないよねって思った瞬間、あ、そうだよね、ここは南の島沖縄なんだとか思って、
いつものところじゃないんだ、
そうそう、でなんかもうだからこの度は私に、カリカリ カリすることをなんかカリカリするなっていうことを教えてるような気がして、
はいはい、そこはグッとグッと、ああそうなんですね。
で実際料理はめっちゃ美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかったです。だからそれでね、そのあのねワイン飲めたらさらに良かったんでしょうけれども、うんうんうん、でも本当あの料理は沖縄のこうなんていうのかな、あのちょっと上の田舎の方なんですけれども、うんうん、この都会とかでも引けを取らないぐらい美味しいなと思って、
なんか綺麗ですよね、うん、このこれ最近できたとかじゃないんでしょ。
いやそうね、2000年ほらスイス2000年なんで、
あじゃあもう結構十何年経ってるってことですか。
そうそう、料理美味しくて、いや良かったです。でワインだから他のワインはあの結構飲み比べできるコースにしたんで、うん、コスパも良くて、うん、このクオリティでこの金額は、うん、まあまあ本当に来て良かったなっていう感じで、美味しかったです。
もう一度お名前をよろしいですか。
これですね、はい、オーベルジュシェ、なんだったっけな。
じゃあみんなオーベルジュ沖縄で
叩け、ラウル、オーベルジュラウルかなんかそんな名前だったと思います。
そうです、皆さん検索してね。
めっちゃ美味しかったです、
ということですよ、うん、皆さん、
はい、はい、おすすめです。
おすすめということですね、
はい、
はい、そしてその次が、その時系列でいくとその次が
で翌日は、はい、あのそれこそ、翌日7月29日が、はい、28が母の命日なんで、はいはい、久米島移動なんですよね。
あ、はいはいはい、
でそのさっきのホテルなんですけれども、はいはい、朝ごはんもめっちゃ美味しいで有名らしいんですけれども、でも私があえて朝ごはん抜きにして行きたかったのがこのローズカーガーデンっていうエッグベネディクトとかがすごい美味しくて有名っていうお店で、それを知ったのはリューチェル、沖縄出身なんですよ。でリューチェル、まあどうでもいいんですけど、誕生日も同じ9月29日なんですけど、
そうなんですか。
でリューチェルのインスタを見た時に、沖縄帰ったら絶対ここ行くみたいなことを挙げてて、で、あ、それですごい興味持って調べたら、やっぱりあのこのローズガーデンの場所が基地に近いんですよ。
だ
からあの外国の方もすごく多くて、だから行ったら本当にあのもう異国の地です。あの外国の方とかもいっぱいで、
ここは日本なのかって思うぐらいの、
そうそうそう、でもやっぱ地元の人もなんかやっぱ慣れ親しんでる、はいはいはい、なんかもう美味しいブランチというかね、朝ごはんをっていう感じで、
おしゃれですねブランチとかね。
そう、しかもやっぱアメリカンスタイルなんですよね、はいはい、あのだから卵焼きは両面焼きがいいですか片面焼きがいいですか、はい、
ちゃんとそこまでね、そう詳しくね、
そう半熟がいいですか片焼きがいいですかってちゃんといちいち聞いて、
そうですね、好みにあったね。
そう
へ
で面白いのが、はい、あの飲み物アイスティーがついてきたんですけれども、はい、沖縄ってなんか私もよくその辺ちょっと勉強不足なんですけど、はい、アイスティー大好きなんですよ。
なんでだろう、
アイスティー文化なんですよね。
紅茶ですよね、
うん、そうそうそう、アイスティー、
アイス紅茶ですね。
でレモンティー、アイスティー、アイスレモンティー、だから私のこれを5枚ぐらい見れるようになってるんですけれども、はい、1枚目2枚目あローズガーデンっていうお店だから、さすがあの各テーブルにちゃんとバラの花の、はい、成果があの飾られてて素敵だなと思って、で3枚目にあのレモンティーがあるんですけれども、アイスレモンティー、そう、あ沖縄ってなんか本当やっぱやったら沖縄アイスティーだなと思いました。
アイスティーかっちょよか
ったっいいでしょ。結構沖縄の食堂とか有名なそのステーキ屋さんとかも普通にアイスティーやっぱセットで、そう、あ沖縄やっぱ暑いからこうすっきりした飲み物が好きなのかなと思ったんですけど、さっきのバイアリスもやっぱりほら糖度があの沖縄の方が低いとかそういうのを考えたら、はいはいはい、さっぱりすっきり飲む感じの方が好きだからかなと思ったんですけど、でそのもうエッグベネディクトめっちゃ美味しかったです。
ちょっと聞いていいですか、
はい、
そのエッグベネディクト、うん、これ結局あの卵は使ってるっていうのは分かるんですけど、はい、どんな料理なんですか。
要はなんだろう、マフィンですか、マフィンじゃなんだろう、なんかパン、バンズみたいなやつが下に敷いてて、そうそう、パンみたいなのがあって、
はいはいはい
はい、で厚切りハムみたいなのがあって、はいはい、でその上にだから卵、その卵、エッジドポークっていうんですか、あの半熟卵みたいなのがあって、でそれが多分その上のソースがエッグベネディクトな感じのソースだと思うんですけれども、
このソースが、はい、
まあありきのエッグベネディクトっていう数なのかな。
おしゃれっすな、
うん、すごい美味しかった。ここも初めてだったんですけど、また行きたいなって。はい、リューチェルが帰ったら絶対行くみたいなことを あの上げてたぐらい、やっぱ、美味しかったです、ここも。
そうなんですね。 じゃあその次
で朝ごはんをローズガーデン行きました、
はい、
さあ久米島到着しました、はい、で、お昼は幼なじみの実家が、
はい、
久米島そば屋さんをしてて、
うんうんうん、
でそこに行くのがまあ結構いつものルーティンなんですけれども、うん、でそこに行って、沖縄そばを食べるという絵なんですけれども、はいはいはい、このお箸が半分、はい、あ、上が赤で、半分下が黄色じゃないですか、
はいはいはい、
これ沖縄ならではなんですね。沖縄
お箸が、
そうそうそう、
はあ、これ意味があるんですか。
なんか梅石っていうお箸、梅石って言うんですよ、このお箸のことを、で最近、はい、でもこれをメインで作ってたのが、はい、実は鹿児島なんですよね。でもそのメインで作っていた鹿児島の工場が、
はい、
もう潰れちゃったらしいんですよね、
はいはい、
だから結構この梅市存続危機みたいなのが最近の沖縄の新聞でちょっと、
ね、は
い、記事に上がってたんですけれども、
はいはい、
で私もだからこの梅市やっぱ安いんですよ。
え、安いんですか。
めっちゃ安いです。多分 10組入ったやつで、2、300円ぐらいで買えるんですよ、でだから
普通にもう売ってあるんですか。
これ普通に売ってるんですよ、沖縄のなんかあのスーパーとか行ったら、でちっちゃい時はそれがほらもうなんか安いからやっぱり、うんうんうん、貧乏橋とか持ってたんですけれどもでもやっぱ離れるともうこの文化さえも愛おしくてお家の前橋ホーム橋はこれです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
でこのお蕎麦に目を向けると、
まあ、
この白いのは何ですか、ね、
あ、これはなんていうここで言う、はい、天ぷらってやつですか。
あ、
うん、かまぼこ、
はいはいはい、
まあ、沖縄の人は大体かまぼこって言うんですけれども、
はいはいはい、
厚揚げみたいな感じのやつで、まあ、沖縄そばあるある、もうこれだからその幼なじみの家のおそばはもう忠実のな沖縄そばなんですよね。で実は久米島結構最近沖縄そば頑張ってて、違うところはもうすごいこれ保守的ですよね。もう昔ながらの。
もう、代々受け継がれた感じのお蕎麦、ね、
お蕎麦なんですけど、はいはい、で、他のが、もう、どちらかといえば、
はい、
なんか革新的ななんていう感じで、こう、いろんな、今までにない感じの。
あ、常に新しい、その沖縄蕎麦。
今までにない感じの沖縄蕎麦を作ったんですけど、はい、それがなんか、トリップアドバイザーで、はい、一番になったんですよ。だから要は世界一美味しい沖縄そばがあるのは久米島。
あ、そうなんですね。
そうそう、だから結構久米島そば激戦区みたいな感じで、その親友のこの家の、はい、おそば屋さんも、
はい、
なんだろうな、あ、わらがみ様は突然にっていうとテレビありますよね。あれでやっぱ取材来てたりとか、そこもちゃんとしたもう本当にもう古典的なもう昔ながらのもう沖縄そばか、片やもう一つはもうなんか今までにないタイプの沖縄そばで話題を呼んでトリップアドバイザーで1位になったとかっていうそば屋さんもあったりするんですよ。
めっちゃ麺とかも結構でかいんでしょ、これ見る限りだと。
なんかですね、私もよくは分かんないんですけど、やっぱ島とかによってちょっと形状が違うみたいですね。そう、
そうなんですね。
久米島そばは基本、まあ、スタンダードな沖縄そばには近い方だと思うんですけれども、
うんうんうん、そう、
そ
うなんですね。
はい、美味しかった。
あ、うまそう。
超美味しかった。
で、はい、時間的には、うんうん、あと一つぐらい話してまた来週ですかね。
はい、はい、じゃあもう一個が、
はい、
ちょっと今度は角度変えて上から真上から撮ったような絵になってるんですけど、パイナップル。
あ、そうですよね。沖縄って私、はい、パイナップル工場じゃなくて、ね、パイナップル園なんですか、うん、なんか、パイナップルの乗り物に乗って、
はい、
あ
るね。
行ったことないでしょ。行ったことないでしょ。
ないないない。
ないでしょ。自分たちの行かないと思うんですけど、そこをずっと行って、うん、最後になんかそういうシーンとか試食とか、
うん、
パイナップルあれ何だったんです
か。あるある。
お酒かな、何だろう、
うん。
なんかそういうところについて、最後終わるっていう。はい、沖縄やっぱパインやっぱすごいですよね。
うん、そうです。ちょうどだから、1月に帰った時はフレッシュがなかったんで冷凍のパインジュースしか飲んでないんですけど、はいはい、まあちょうど時期だったんで、
うん、
フレッシュのこう、
うん、
パインも食べれて、
うんうんうんうん、
でパインジュースで、
うんうんうん、
そう目の前にもパイナップル畑が実際あって。
ですよね。
うん、
めっちゃありますよね。
そう。美味しかったです。
パイナップル。パイナップルって、うん、やっぱ普通のその一般家庭にも結構もうやっぱり年中置いてあるようなもんなんですか、うん、
いや、逆に、 じゃないと思うんですよね。はあはあ、あの近すぎて熊本の方が神代湖をなかなか食べないじゃないですか。はいはいはい、そんな感じで近すぎて別に欲さないと思います。はい、私も離れたからこそせっかく帰ってきたから行きたい食べたい飲みたいとかではなるんですけれども、うそう。
そうなんですね。
だから久米島いる時も。ここは昔は500円でなんかパイナップル食べ放題っていうのが小学校の時とかあって興味なかったんですよね、はいはい、でもやっぱり本島とか島外から親戚が遊びに来た時はちょっと観光の案内の一つとしてその時ぐらいは一緒に行ってパイナップル食べ放題とかしたぐらいの記憶です。
食べ放題ですか。
そうそうそう、
すげえな。
昔はすごい安かったなって今はそうもいかないんですけども昔も500円で食べ放題ってやってましたよ、は
いね、素晴らしい。
いやもう本当楽しかったんです。
だからこの話はですね、また再来週ということですね。
はい、2部に続きますね。
そうで2部に続いていきたいと思います。
はい。そして9月6日明日はどなたの誕生日でしょうか。1960年シンガーソングライターの大江千里さん、そして1977年歌手の氷川きよしさん、そして1978年元サッカー選手の澤穂希さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして明日9月6日は一体何の日でしょう。ですね、妹の日。現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した兄弟型姉妹型研究の第一人者で、漫画家の畑田邦夫が1991年に制定、妹の可愛さを象徴する乙女座、8月23日から9月23日の中間の日の前日ということで、その年に活躍した妹だけを対象とした日本妹大賞を授与している。平尾さんは妹何兄弟構成で言っていると、
3姉妹の一番下です。
あ、じゃあ、はい、
ど妹ですなんか分からんけどなんか ちなみに
私は5人兄弟の末っ子です。
でも妹にはなりますよね。
妹だから兄私なんで、あ、私もまあある意味ど
妹です。でも男の中の一人なんですね。
あ、いや男、あの姉が
一人ですね。1
個前がもう姉です。はい、もうど妹です。
あ、ど妹一緒じゃないですか。
いや私の姉がですね、はい、浅井っていう名前なんですけれども、はい、ちょっと話それちゃうんですけど、は
い
は
い
は
い、
あの絵本が大好きなんですけど、は
い、
あの絵本で有名なベストセラーの中の一つに、はい、浅井と小さい妹っていう本があるんですよ。
ははなんか自分浅井ってこういう本があるわけですね。
あるんですよ。浅井って名前自体がなかなかないじゃないですか。
ないですよね。珍しいですね。
そうだからなんか自分のことのような話な感じがしてちょっと親近感を持ってる本です、ね。はい、どうでもいいけどすいません。
いえいえ。はい、
はい、
今日はこの辺でですね、
はい、はい、じゃあ第2部で続きます。またです。